バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回は8月に開催されたロックインジャパンフェス2016の8月14日最終日の様子ということで、お届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。そんなわけでですね、前回からの続き、8月13と14で今年はね、茨城県ひたちなかのロックインジャパンフェス2016行ってきたんですけれども、今回はね、2日通いっていうのはちょっとなっていうことで、3駅ちょっと先奥の方にあるですね、大三河というところの、ビジネスホテルにちょっと泊まりました。でね、前の日にタクシーで帰ろうとしたら、えらいこと目にあって、結局、ビジネスホテルに着いたのも、地元なのに夜11時みたいなことになったんですけども、とはいえね、お風呂もゆったり使って、東京に帰るより全然もちろん早く、ゆっくりできてということで、朝もね、もちろん、始発で行くっていう、そんなしんどい思いはしなくて済んだんで、全然快適だったんでよかったんですけどね、なかなかそんな感じで、8月14日を迎えました。そんなわけでですね、8月14日、ロックインジャパンフェスで何を見たかっていうと、まず、一組目がですね、一番大きいグラスステージで、キャリーパンパンですね。10時30分からキャリーちゃんということで、こちらの方、トップバッターしょっぱなから見てきました。で、もう僕はね、もう言わずもがな、キャリーちゃんもずっと追っかけてるんで、ここでもね、もう、今回は写真も OK ということだったんで、最初の2曲だけしか写真は撮れないんですけども、もう最初の2曲、もう渾身のもうシャッターでカシカシカシってもう、皆さんね、お客さんの前、うわーって前にいるところの前のスタッフがこう、うろうろできるところで、あそこでもう、写真を撮ってっていう感じでバシバシと収めてみました。そんなわけでキャリーちゃんなんですけども、今年がですね、キャリーちゃん5周年ということで、ずっとワールドツアーを回ってたんだけど、そのワールドツアーの、いよいよこう、ラストスパートっていうところでね、ロックインジャパンにも出てくれたっていうことなんですけど、5 years monster ってね、5周年記念の曲があって、それでオープニングということでね、霊言同士のてんてんちゃんって古すぎて多分わかんないと思うんだけど、ちょっとね、そんなキョンシーとその、そんな感じのファッション、中国系の、おしゃれな女の子みたいな感じで出てきて、ダンサーのメンバーもね、顔にお札が垂れててわかんないんだけど、ちゃんとめくるとね、キョンシーのメイクがしてあったりとか、あと、DJ も中国のお面をかぶっていてね、DJ ニーハオなんつって、DJ やってました。そんな感じで、オープニングはね、キャリーちゃんでバーッと盛り上がって、という形でスタートした、8月14日のロックインジャパン。その次に見たアーティストはですね、そのまま、グラスステージで、ニコタッチザワールズ。ニコタッチザワールズ。ワールズね。彼らのステージを。ちょっといろいろね、お仕事で行ったっていうのもあるんで、ちょっとテントの中でうろうろしながらっていう形だったんですけども、そんな感じで見てですね、その後は、ちょっと移動してですね、ザ・ボーディーズ、ボーディーズを見ました。レイクサイステージっていう、ちょっと二つ目に大きなステージで、ボーディーズを見たんですけれども、ここでね、僕はすごいバカなことをしてしまってですね、何かっていうと、ボーディーズのちょっと前のタイミングで、違うステージで岡本図が出たんですよ。で、岡本図が出てたのに、このレイクステージに移動した時に、ボーディーズじゃなくて岡本図が出るって完全に思い込んじゃって、ボーディーズ見てるのに岡本図だ。あれ、こんなかったかなみたいなこと言って、一緒にいたちょっと女の子がいたんですけど、岡本図だよなんて、平気で嘘をついてしまったっていうね、すごい恥ずかしいことをして、だいたいさ、ボーディーズはね、いつもみんなね、お揃いのスーツ着てバーッとやるし、で、ボーカルの顔とかも全然違うし、みたいな感じで、でもね、一部似たメンバーがいるんすよ。で、あれ、岡本図、イメチェンしたかなみたいな、すっげえボケかまして、ベースは浜岡本だよね。浜岡本、こんな髪の毛長かったっけみたいなね、ボケをかまして、非常に恥ずかしい思いしたってね、すいません、どうでもいいエピソードを喋ってしまいました。そんな感じでね、お昼が過ぎてから、13時25分からは、サイレントサイレン、サイサイですね。サイレントサイレンのステージでした。で、サイサイはね、去年もやっぱり同じ、このサウンドオブフォレストっていう、ちょっとこう、森の中の芝生のステージみたいなところでやったんだけど、サイサイ流のこう、去年と同じような感じのっていう感じでね、もう森の中で爽やかなサウンドって、暑いんだけどね、そんな感じで、すごい盛り上がって、もちろんサイサイファンがオーディエンスわーって前の方にいるんだけど、 そうじゃない、オーディエンスとかもすごい、もう本当にぴょんぴょん飛び跳ねてっていう感じで盛り上がって、いい感じな、ステージでした。で、続いて見たのが、2時からのね、リサですね。リサ。リサはね、僕結構好きなんですよ。なんかこう、まあ、水木奈々の次はリサかな、みたいな感じで、こう、まあ、アニソン系出身なんだけども、がっつりボーカルを聴かせてくれるって感じで、まあ、アニソン寄りになりすぎず、ちゃんとロックな歌で、声で、うん、ロックをやるっていう感じのね、リサのすごい魅力で、まあ、ちっちゃい体ですごいパワフルって感じでね、いいなと思うんだけど、なんか、元ジュディマリのユキが、まだまだ若くて、ジュディマリやってなくて、こう、やってたらこんな感じかなっていう、なんかちょっとそういうイメージがある感じのね、リサ。うん。リサはね、いいんだよね。で、まあリサのステージもやっぱりすごいテンションアップ系なんで、もうガンガン盛り上がってるって感じで、僕はね、ライブレポートも書いたんですけども、まあそんなね、まあリサはね、本当に声がちゃんと歌もうまいし、声のトーンもこうすごく通る声だし、で、まあ、僕の好みの声のトーンっていうのもあって、うん、すごく、うん、これからも頑張ってほしいなっていう感じでね、うん、見守っていきたいアーティストだなぁなんて思ったりとかして、まあ、いつも通りのこう裏切らない、もうバッチリガッツリテンション高いパフォーマンスを聞いてくれたっていう感じです。で、その後ですね、グラスステージ、メインステージ、大きいステージに戻ってですね、で、この時は、まあ、見るともなしに湘南の風を見ていました。うん。で、湘南の風はね、うん、あー、湘南の風ね、はいはい、みたいな感じだったんだけど、意外と良かったっすね。やっぱりヒット曲はあるじゃない？うん。で、まあ、そのヒット曲とかをやっぱり後半とかにちゃんと持ってくるんだけど、なんかそれまでの、こう、前半の1曲目、2曲目とかの割とこう、とんがった曲とかも結構かっこよかったりとかして、うん、やっぱりすごくね、こう、見るものを引きつけるステージやってました。で、ああ、風が吹いてる湘南からかなって、うわ、ダッセー MC とか思ったこともあったけど、だけど、うん、さすがだなっていう、うん、なかなか大物の風格を感じて、まあ、やっぱ湘南の風ちょっとかっこいいじゃんみたいな感じで、うん、もちろん純恋歌とかもやったし、うん、みんなタオル回して、うわーっと盛り上がって、まあこれね、一番大きなグラスステージにふさわしいアーティストだなって感じをね、ちゃんと見せつけてくれたっていうところでね、なかなか楽しめました。で、その後も、そのままグラスステージで、ワニマ。ワニマね、注目の。ね、本当はここね、8月14日はスーパーフライが出演してる予定だったんですよ。で、僕も8月14日はスーパーフライ見れるし、ね、フェスでスーパーフライ見たことなくて、スーパーフライはね、本当に5年ぐらい前からガツッとハマって、すごい好きで武道館ライブ行ったりとか、普通のライブ行ったりとか、うん、ハマってたんだけど、で、まあ、フェスでは見たことなかったから、ちょっとフェスのスーパーフライは見てみたいなと思って、この日来たっていうのもあったんですけども、ちょっとね、ご存知の人かはご存知かもしれませんが、ちょっと、しほちゃん、ボーカルのしほちゃんが、まあ、喉の具合を痛めてしまって、今年の夏のフェスは全部すべてキャンセルということになってしまいました。で、そこで、このメインのグラスステージに登場したのが、繰り上げ出演みたいな感じでね。本当はレイクサイドっていう、まあ、二つ目の、スケールのステージに登場予定だったんですけど、レイクサイドからこの一番大きなグラスステージにワニマが登場ということでね、まあ彼らも本当に気持ちよさそうだったし、オーディエンスも全然ね、湘南の風からの勢いでうわーって、しかもね、湘南の風、ワニマ、その次がワンオクロックですよ。ワンオクだよね、うん、今をときめく最も今ロックで売れてる邦楽アーティストってやっぱワンオクかなって思うから、まあそのね、ワンオクのこう前哨戦みたいな感じでね、まあ、みんなオーディエンスすごいテンション上がったままって感じでね、ワニマのステージもすごかったです。で、ワニマのメンバーたちも本当に楽しそうで幸せそうな感じで、そりゃそうだよね、やっぱり一番大きなステージに繰り上げ当選みたいな感じで、うん、まあそのステージからの景色が見れたっていうことだったと思うんで、うん、まあ彼らも本当に気持ちよさそうだったしね、やっぱり気持ちよさそうに演奏してるアーティストを見るっていうのは本当にオーディエンスとしても楽しいんで、まあそんなすごくハッピーなステージでした。で、その後がいよいよね、さっきも言った今をときめくロックスターワンオクロックなんですけれども、僕が行ったのは2番目のスケールのレイクステージでございます。なぜか、それはですね、サンボマスターが出てたからなんですね。サンボマスター、はい、ご存知ですね皆さんね、ぶっちゃけな山口さんがボーカルのサンボマスターです。で、ね、ワンオクいいんだよ、ワンオクすげえかっこいいと思うし、俺もアルバムとか持ってるし、うん、いいんだけど、うん、俺が語んなくてもいいかなっていうぐらい、もうワンオクはねブレイクしてるんで、僕はねサンボマスターの方をガチ見てみました。で、サンボマスターもねこのステージすっごい面白くて、で まあ、ちょうどねリオ五輪の真っ最中ということで、あのリオ五輪で言っての閉会式、あの開会式閉会式のあの日本チームみたいな、チームジャパンみたいなあのジャージとかを着てね、あの頭に月桂樹とか巻いて3人がわーとか出てきてね、オリンピックみたいなこうちょっとおふざけをやった後にですね、あのまあサンボマスターのね、まあ、あのまさに対バンがもうワンオクロックだから、もう俺のステージは20人ぐらいしかいねえと思ったけど、よかったよこれだけ来てくれてっつって、やっぱりね熱いファンがすごい来てて、もう全然あのもうワンオクも相当あのもう何万人規模で入る広いグラスステージがもうびっしりだったみたいだけど、まあ、サンボマスターも全然負けてなくて、島には入場規制かかりましたからね、うん、まあ、そのぐらいうわーってもうサンボマスターのところにももうオーディエンスが集結したっていうね、すごかったんだけど、まあ、そんなステージでサンボマスターが、まあ、これだけワンオクを、ワンオクじゃなくて俺らのとこ来てくれたんだったらもう精一杯やるぜみたいな感じで、まあ熱いステージ、まあサンボマスターのステージはいつもクソ熱いんだけどいい意味でね、うん、まあそんなね、あのいい意味でクソ熱いステージをもう本当に見せてくれて、うん、日本一、宇宙一、世界一、宇宙一のステージを見せてやるぜ、うわーなんて、もうすごくって、やっぱりね、サンボマスターのステージはその熱さ、うん、もうあの、ステージもオーディエンスも、もう会場が一体になって、うわーってもう叫びたくなるぐらいな感じがね、やっぱり最高で、僕もね、やっぱり最初の2曲はカメラ持ってガーって上の前の方に入ったんだけど、もうね、本当にオーディエンスのこう熱気とかに突き飛ばされそうになるぐらいの勢いをすごい感じたし、で、まあ撮影終わった後ももうちゃんと客席でうわーって最後の見届けなんだけど、もう本当にもう俺も叫んだし、やっぱりサンボマスターはね、あれね、見ればわかるよ。本当に彼らのステージがどんなにいいか。で、ちょっとまた話しちゃうと、前にね、音楽雑誌やってたっていう知り合いの女の子がいて、その子にいろんなライブ見てきたって、その中で意外だったけどすごい良かったの誰って言ったらサンボマスターって迷わず言ったんですよ。うん。で、それが本当によくわかる。うん、生で見て、ああ、そういうことかってよくわかる。そんなステージを見せてくれるのがサンボマスターです。うん。もう本当にうん。明日からクソみたいな暮らしが始まるけど、生きて死ぬなよ、生きろよみたいなね、うん、生きてまた俺たちと一緒に歌おうぜなんてね、すごいベタなこと言うんだけど、こんなベタなこと言えるアーティストって長渕剛かサンボマスターしかいないと思うんだよね俺ねまあテイストとかトーンは全然違うんだけど、まあ違うね、長渕とは違うトーンで、なんか死なない生きろみたいなことを言えるアーティストって本当にね、なんかサンボマスター以外が言ったら何言ってんだみたいな話になっちゃうかなと思うんだけど、まあサンボマスターはもうオーディエンスに向かって直球でそれが言える、もう数少ないアーティストかなっていう意味でもすごくいいなって思ってます。で、スペシャルゲストで、ちょっと前に登場したモンパチのね、ボーカルの清作さんも出てきて、一緒に歌ったりとかして、まあそれが盛り上がらないわけがないっていうぐらいのね、まあ素晴らしいステージでサンボマスター見せてくれました。で、今回ですね、まあサンボマスター終わった流れでカプセルね、やっぱり昨年同様、サウンドオブフォレストっていう森のステージやったんですけど、このね、緑に囲まれた森のステージがもう一変してこの夕暮れ時にクラブになるっていうね、このカプセルだけしかできないこのステージ、パフォーマンス、これを今年もギャーンって見せてくれました。で、そんな横目で、メインステージはアジアンカンフージェネレーション、アジカンですね。で、次に大きいレイクステージ、サンボマスターの後は、余熱原子ですね、が出てきてという感じで、やっぱりこのグラスステージ、レイクステージも、まあ8月14日最後のステージということだったんで、ちゃんとアンコールがあってみたいな感じで、うん、まあみんな盛り上がってるという感じでした。で、最後に花火とかもドカーンと上がってね、まあ見事このね、1週2週にわたっての土日を使ったロックインジャパンフェス2016バッチリ締めくくれました。まあ、幸いね、天気も良くて、うん、でも花火とかもすごい綺麗に見えるぐらい空もクリアで、で、この日はですね、前日の教訓を生かして、もうタクシーなんか絶対乗らねえとかでね、普通にシャトルバスでまっすぐ帰ってって感じでね、無事にゆっくり、帰ることができました。うん、まあ、そんなわけでですね、ロックインジャパンフェス、8月13日土曜日、14日日曜日とね、2日間連続で見に行ってみました。で、ギリギリだと、やっぱり近くでちょっと、ビチホとか軽く泊まろうかなと思っても、水戸市なんかだと全然見つからないんだけど、僕みたいに、ちょっとね、3個ぐらい駅を引っ込んだところとかで探してみると、ね、僕も、5500円でビジネスホテルに行ったり泊まれましたんで、まあ、そんなとこ見つかるかななんて思ったりとかするんで、行きのタクシーはいいけど、帰りのタクシーは絶対ダメよ。ね、それで、 まあ、2日通うんだったら、ちょっとね、そういう、同じ往復、往復5、6000円としてもかかっちゃうから、だったら別にホテルとかでのんびり過ごした方がちょっと楽しいよ、みたいな感じでね。まあ、そんな感じで、来年も、多分行くことになると思います。ロックインジャパンフェス、ね、楽しみにしたいと思います。はい。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダーイス。今回は、音楽のコーナー、趣味趣味ミュージックでですね、ロックインジャパンフェス2016年8月14日の様子をお届けいたしました。ではまたー。